シーズン38エピソード4。皆さんこんにちは、山本です。
桜です。
よ
よろ
ろ
しし
く
く
お
お
願
願
い
い
ししま
ます。
す。四字熟語でございます。
はい。
今回も、いくつか用意してますので、
うん。
早速参りましょ
はい、お願いします。
う。四字熟語ですから
は
ね、
い、
四字
四
熟
字
語。
熟語ですね。はい。
A extraordinary natural phenomenon。
Extraordinary natural phenomenon。Extraordinary っていうのは、まあちょっと普通よりもすごい。
That's right.
ナチュラル、自然現象。普通ではない自然現象。ということは、現象つきます？
現象はつかないです。
現象はつかない。現象がつかない。なんかこう自然を超越した現象ですよね。四字熟語いつも難しいですね、なんか。いつも一筋縄ではいかないですね。自然を超越した現象なんですよね。っていうのをそのまま表してますか？
そうですね。
超自然的みたいな、そんな感じ？
A natural disaster in the sky and natural disaster in the ground.
それも同じ四字熟語を
はい、そう
示
です、
し
そう
て
で
るんです
。
すか？
はい、はい、はい。
空の天才と地面の天才。
That's right, that's right.
そんなのある？
天空の
空
異
の
変
天。
と地上の
ああ、
異
わかったわ
変。
かった。ああ、わかった。わかりました。はい。いいですか？
はい、なんでしょう。
天変地異。
正解です。
ああ、なるほどね。
天変っていうのは、暴風、雷、豪雨、
はい。
日食、月食などのことです。
ふん。
地異は、地震、洪水のことらしいですね。
ああ、そういう意味だったんですね。あ、知らなかったです。天変地異とはよく言いますけど。なるほどね。ああ、はい。おかしなっていうか、ちょっと普通じゃない自然現象の空と地面のことを指していたんで
そう
す
で
ね。
す。まさにそうです。
なるほどね。はい。
素晴
わ
ら
かり
しい。
ました。はい。
これも難しそうやな。
はい。
英語が難しいんですよ、これ。
うん。
To go on a pleasure trip.
To go on a pleasure trip.
To go sightseeing.
それ、二つの文章ですけど、
はい。
つながってるってことですか？
つながってないです。
つながってない。
はい。この四字熟語を英語で表すとこうなります。
違う言い方で言うと、to go on a pleasure trip と to go sightseeing。まあそう、英語はでも、まあその観光旅行に行きますよみたいな感じですよね。
そうです、そうです。
観光旅行に行きますよっていう意味の四字熟語ですか？
そうですね。各所などを見学して遊び回ることです。
あちこち。遊ぶみたいな字が入りそうな感じしますけど、入らないですか？
遊ぶは3文字目に入ってます。
あ、入ってます？入ってます？ですよね。なんか入るとしたら3文字目に入りそうですもんね。だからその遊説とか遊覧とか、なりそうですよね。
最後の漢字を、
うん。
まあ、その3文字目は遊ぶって言ったじゃないですか。
はい。
最後の漢字は、英語にすると、
はい。
マウンテンです。
ああ、わかりました。
はい、なんでしょう。
物見遊山。
さすがですね。素晴らしい。
ああ、物見遊山か貝原遊山かどっちかなって思ったんですけど、物見の方
遊
ですね。
山らしいです。遊じゃなくて。
遊山、あ、物見遊山って読むんですね。
物見とは見物すること。遊
はい。
山は遊びに出かけるという意味らしいですね。
遊山でいいじゃないですか、別に。なんでわざわざそこを遊にするんですか。
いや、僕も物見遊山やと思ってたら、これ物
はい。
見遊山って本に書いてたから。
みんな言うって、遊ぶは言うってみんな読むのに、なんでわざわざうを取る必要があるんですかね、それで。
いや、まあまあ、その、
言うにしとけば一件落着じゃないですか。誰も間違えないし、それだったら。なんでわざわざそんな意地悪するんですかね。
まあでも、よくわかりましたね。次のやつが、
はい。
最後の問題になりますけど、ちょっと難しいと思いますが、はいはい、これは、はい。外国のことわざにあります。
正式な
外国、正式にあります。
英語なんですね、はい。
Better to be a big fish in a little pond than a little fish in a big pond.
than a little fish in a big pond. あ、これは、わかったような気がします。
早くも。
訳すと、だから、はい、大きな池で、ちっちゃな、あれ？
はじめから行きましょうか。Better to be a big fish in a little pond.
うん。
ここまで。
Better to be a big fish in a little pond. ちっちゃい池の中で大きい魚である方がいいと。
うん。than a little fish in a big pond.
うんうん。大きな池の中のちっちゃな魚であるよりは、
はいはい。
ちっちゃな、ちっちゃな池の大きな魚であれ、ということですね。はい。これはわかります。動物、入ってますよね。
入ってます。
2匹入ってますよね。
お！これ四字熟語もわかります？
はい。
はい。
いいですか？
はい。
蛍光牛語。
すごいなぁ。こんなんがわかるんや。はいはいはい。素晴らしい。
これはなんか、英語がわかりやすかったので、
これね、その、もう一つあるんですよ、英語の。
はい。
やつが。
うん。
Better to be the head of an ass than the tail of a horse.
Head of a ass?
An ass. A-S-S です。
A-S、ケツ？
と思ったら、これロバのことらしいんですよ。
はい、あ、そうなんですか。ロバかわいそうじゃないですか。ロバアスって言うんですか？
いや、でも、これを、そのまま、ことわざとして使うらしいです。Better to be the head of an ass.
うん。
than the tail of a horse.
馬の尻尾より、ロバの頭の方がいい。
そうです、そうです、そうです。
なるほどね。傾向となるとも、牛語となるなかれ。ってことですよね。
まさにそうです。大きな組織の一員になるよりも小さな組織でもその長になる方が良いというんですけど、
はい、
うん。
はい。
じゃあせっかくなんで。
はい。
これの、同じ日本語のことわざがあるんですよ。うん、
同じ日本語のことわざ。
同じ意味の日本語のことわざがあるんですよ。
はい。
それを英語にしましたんで。
はい。
それも、当ててください。
うん。
Better to be the head of a sardine、
はい、
than the tail of sea bream.
Tail of sea bream.
Bream.
Sea bream. Sea bream. Sea bream. なんか山本さんの口から聞いたことがあるような気がうっすらするんですけどね。
Sea red bream.
はぁ、わからん。サーディンはイワシですよね。
That's right.
だイワシの頭より、
うん、
テイル、シーブリームのテイル。あ、もう全然わかんないですね、シーブリームの。
タイです、タイ。
タイ。
うん。
あ、タイの尻尾よりイワシの頭。
はい、タイのおよりイワシの頭っていうことわざがございます。
ああ、そういうのがあるんですね。
はい。
あ、初めて聞きました。うん。
まあ、全部同じ意味ですね。蛍光牛語でございます。
うんうん。うん。
こんな難しいことまで。さすがさ。
これは、なんか僕が学生の時に、
うん、
なんか自分の環境と照らし合わせて印象深かったんですよね。この四字熟語をなんか覚えた時かな。
はいはいはい、はい。
僕、高校、進学校に通っちゃって、そこで尻尾になったんですよ、うん、僕
あ。
そこで勉強に対する意欲なくしたんですよ。
はいはいはいはい。
それまで自分ちょっと勉強できるかもって思ってたのが、高校でみんな頭良すぎて、
うん、
もう一気にビリケツの方になって、ビリケツの方になったらやっぱやる気なくすんですよ。
なるほど、なるほど。
で、その時、蛍光牛語っていうことわざっていうか四字熟語を見て、あ、はい、こう、俺もっと なんか、ダメっていうか、なんていうか、もうちょっと学力の低い高校に行って、そこで成績いい方になってたら、勉強好きになって、勉強もっとして、結果的にいい大学とかいい会社に行けたんじゃないかな。
なるほど。
俺これ失敗だったなって。
はいはいはい。
やっぱり蛍光牛号ってその通りだなって、その時に思ったんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
ので強く刻まれてますね、頭に。
染み込んだと。
うん、自分が牛号になってしまったがゆえに、人生をもって学びましたね、この蛍光牛号。
なるほど。
それで印象深かったです。
はい、素晴らしい。というわけで本日は、四字熟語をお届けしました。
はい。
See you next time!